清廉潔白松村健蔵。このコーナーでは農地解放、日中国交回復に尽くした反骨の政治家の生涯を遠藤和子著、松村健蔵からご紹介します。松村は中国の姿を紹介して回り、制度や思想を超えた平和共存を訴えた。この頃中国は3年連続の大災害に見舞われていた。ソ連の対中経済援助が一方的に打ち切られ、多額の金を要求されている中での災害続きで、苦しい戦いの真っ最中であった。昭和38年9月12日、松村は再び中国に渡った。前回と同じく、日本政府からは旅費を一切支給されず、実費である。代議士が国外に出るときは、ほとんどが公用旅行。まして松村クラスが一般旅券で旅行することは今までになかったことである。国交がないばかりに、相変わらず東京から香港に飛んで一泊、汽車で国境を越えて広州でまた一泊、そこから国内線の飛行機で北京に行かねばならない。空港では習首相をはじめ中国の要人たちが温かく迎えた。しかし中国の姿勢は相変わらず厳しかった。政治と経済は分離できない、経済の話をする前に政治の問題を話し合うべきであるといい、日本が国連で取っている態度は中国敵視政策だと非難した。また日本の新聞報道に強く神経を尖らせ、日本が台湾に領土的野心を燃やしているという捏造情報を本気に尋ねた。松村はこれを聞き、捏造情報を防止するために両国の新聞記者交換を考えた。記者交換によって相手国の事情を正しく知り、互いに理解を深めていく。そこから日中友好への国民の関心が高まるに違いない。それが糸口となって日中打開の国民運動が起こる。彼は第1回の訪中の時、新聞記者たちに中国の姿を報道してもらい、国民に中国を理解させようとした。今度は記者交換によって国民の関心を高め、その力で日中の打開を図ろうと考えた。記者交換の提案には中国も大賛成であった。しかし貿易の話はなかなか進まなかった。貿易することによって日中にパイプを通し正常化への道にしようという松村に対して、中国は政治と経済は一つであると主張する。そうして中国は一つであるという建前から台湾問題を取り上げる。松村は習首相らに言った。中国は一つとあなたの国が言う、台湾も中国は一つと言っている。両方で中国は一つと言っているのだから、それは中国の国内問題としてあなた方で解決してくださいよ。日本は敗戦で台湾を放棄したのだから、あなた方の中に入って口を開くことなどできるものではありません。4時間、5時間に及び食事抜きの会談が続いた。伝えられている中国の農作物の不作、その国難の打開のために お役に立ちたいと思っているんですよ。松村は心情を伝えた後、総合貿易の構想が池田首相の指示によること、対米関係で日本の置かれている立場から今すぐ日台関係が切れない事情を話して説得した。日中の国交回復へのパイプとしての貿易です。このパイプを徐々に太くして日中正常化へ持っていこうじゃありませんか。彼の真心あふれた説得と粘りに、指物州首相、陳副首相の心が動いた。中国は今日本が置かれている立場を了解する。今日本が台湾との関係を断ち切ることは困難であるという事情もよく分かった。中国側は日本政府が台湾との関係を深めないことを条件にして、日本政府への非難を手控えることを約束した。それとともに民間協定による貿易を認めた。中国が松村に絶対の信頼と大きな期待を持って歩み寄った。指針のない彼の心情を知り、彼の立場を組み入れようとするものがあったからであろう。習首相は日中両国の総合貿易の総連絡役について言った。中国側は梁尚氏、日本側は松村健三個人の信用ということでどうでしょうか。松村への絶対的信頼の上に成り立った日中関係であった。あなた側の代表者については異論はありませんが、私は商売を知らん男です。代理人を出しますよ。村田正造さんがいられるとよかったのですが、惜しいことをしました。村田正造は大阪商船の社長であり、貿易関係で中国から信頼されていたが、亡くなった。村田正造さんの代わる人に高崎辰之助がいます。日本からは高崎を出したいと思いますが、そりゃ結構です。松村の目的はあくまで日中正常化への架け橋であった。松村らの帰国後、高崎が中国を訪れ、両国の貿易について具体的に話し合うことになった。中国側が松村に折れたものにもう一つがある。取り決めの結果を共同声明でまとめるという通常一般の外交方式を松村は最後まで跳ねつけた。慎重な松村である。もし共同声明として出せば、中国側の譲らぬ政治三原則や政経不可分の原則に同意したことになる。それだけで反発する反共アレルギーが日本国内にあることに、自民党内の台湾ロビーストは猛反撃を加えてくるに違いなかった。過去には社会党の浅沼書記長が北京で共同声明を出し、それがために右翼の青年に刺されて死んだ。命は惜しくないが、せっかく蒔いた日中正常化の種である。大事にしたいと思った。もちろん松村の目当ては日中国交回復である。いつかは共同声明による政治的、論理的な積み上げが必要であることは分かっていた。しかし今の状況では避けなければならなかった。論議はあったが、結局中国側が折れた。出来上がったメモを習首相が発表しようとした。とっさに松村が口を挟んだ。念のため申し上げておきますが、このメモは共同声明ではありません。共同声明とは申しません。習首相はこう答えて読み上げた。日中打開の種がまかれたのである。この時間は遠藤和子著、松村健三からご紹介しました。お相手は宮本さとみでした。